みんなを笑顔に、和歌山県政。
こんばんは、宮脇さなえです。みんなを笑顔に、和歌山県政は岸本周平知事が県政について語り、県民の皆さんと一緒になって笑顔いっぱいの和歌山を作っていこうという和歌山県提供の番組です。周平さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、春らしくなってきまして、やっぱり和歌山は花粉が非常に飛んでるんじゃないかなという印象ですね。
そうですね、まあ、私もあの軽い花粉症なので、結構しんどい時がありますよね。
そうです ね、なんかちょっと痒いですもんね。
そうですね。でもね、私はまだちょっと若い時からなんですけど、一時重かったんですね。で、薬飲まないといけなかったんですけど、年、取るとともに慣れてきたの か、
そうですか、
軽くなってきて、だ今蛇腹の粉末で十分しのげます ね。
北山村のですね、なんかキャンディーだったり、あのジュースだったりね、
ジュースだったりしますけど、一応サプリ的な粉末が、飲みやすいんですけどね。だから、あの実は有楽町に交通会館っていうのがあるんですけれども、駅前に JR の地下鉄も通ってるんですけども、そこの交通会館の地下1階に和歌山県のアンテナショップが出てるんです、
はい、
でこれは、まあ、老舗で古くからそこに出てるんですけど、で今年の夏に売り場をリニューアルしまして面積倍にするというですね、
はい、
いうんで今もうデザインもできてるんですけれども、ここの有楽町の和歌山県のアンテナショップ紀州館っていうんですけれども、
はい、
2月3月になると蛇腹製品がものすごく売れるんです。
やはりそうですか。
もう口コミでですね、で、まあ、あのリピーターいっぺん聞いた人はまた来ますし、
はい、
口コミで、だからね、あの結構流行ってます、この季節は。はい、
ぜひご利用いただきたいですね。
ご利用いただきたいと思います。
はい、さあ今日はどういったお話になりますでしょうか。
はい、今日はですね、実はあの和歌山出身のプロ野球の選手たくさんいらっしゃるんですけれども、
はい、
一人小久保博樹さんという方がおられて、まあ、名選手ですよね、
はい、
あの2000本安打打たれて名球会にも入った方ですけれども、今回ソフトバンクホークスの監督に就任をされました、
はい、
それで和歌山市内の方で、あの聖林高校の OB なんですけれども、
はい、
そこから青山学院に行かれて、まあ、その後プロになって、まあ、いろんな怪我もされながら素晴らしい成績を残していかれたわけですけど、まあ、和歌山のご縁があって県の広報誌で対談する機会をいただきまして、
はい、
すごい勉強になったんですよ、小久保さんのこう話が。ただ今日はあの受け売りじゃないんですけど、
はい、
あのリスナーの皆さんに小久保さんのこうメッセージをお伝えしようかなと思ってまいりました、
はい、ぜひよろしくお願いします。
はい、本当にね、2軍の監督を2年されたんですね。から、まあ、まあその前実はヘッドコーチやってたんで、
はい、
普通はあのヘッドコーチやるとそのまま1軍の監督になるっていうコースだと思うんですけど、で、まあ、彼自身が王さん監督の下でソフトバンクホークスで頑張ってこられた方ですから、
はい、
まあ、その辺もあのいろいろあるんだろうと思うんですけど、で、まあ、2軍の監督時代ですね、どうやってこう選手を育てたのかっていうのは、まあ、私も今県庁で3000人を超える職員の皆さんと一緒に仕事をしてるのでですね、自分一人でなんて仕事できないですから、
はい、
まあ、どうやって人を育てるのかっていうのも興味があったのでお聞きしたところ、まあ、いろんなヒントをいただいたんですけど、例えばやっぱり指示は具体的にしなきゃいけないっていうことなんですね、
はい、
で例えばあのロッカールームをきれいにしなさい、
はい、
言っても意味がないと。で100人いたら100人綺麗が違うので、
はい、
それはもう意味がないんだと。で例えばロッカールームが片付いてる写真を貼って、このように綺麗にしてください、
はい、
こういうこと言うんだそうです、それから練習もあのしっかり走れとか、あのそういう言い方はダメだと。
感覚的なものではなく、
なく、
はい、
しっかりは100人にしっかりが違うんで
、
だからそのマークとマークの間を全力で走るとか、その10本全力で走るとかも具体的にあの指示をすると、はい、で確かにそれはそうでして、私もまあ1年近く、仕事したんですけど、こっちが分かってるつもりで指示をしたけど、それ 細かく言わないと分かんないですよね、
はい、
指示された方は、
で
こっちもそれがある意味前提を飛ばして説明すると、うん、前提が共有されてないととんでもない方向に行くっていう経験も私も何度かしたもんですから、
はい、
まあ、これはやっぱり勉強になるなと、具体的なあの指示をしなきゃいけないっていうことですね。それからあと、まあ、あの人を育てるっていうのは難しい、本当にこれはね、うん、子育ても大変だと思いますけど、
はい、
まあ、だから宮城さんもその坊や二人の長所を伸ばしてあげたいですよね。
そうですよ ね、
で、まあ、あんまり、まあ、短所もあるかもしれないけど、短所を直すのもあるんでしょうけど、うん、
はい、
まあ、長所をできるだけ伸ばすとか、うん、まあ、いろんな育て方があると思うんですけどね、
はい、
できる子はね、やっぱりあの邪魔せんようにするって言ってましたね優秀な選手は、
はい、
その子の邪魔をしないようにすると、
監督は
邪魔をしないと、まあ、ともく伸び伸びやらせると、それで、まあ、まだできない子にはですね、今は全部数字なんですって、だから全部ビデオ撮ったりしますから、
はい、
あの要するにバットのスピード、入る角度、ピッチャーだったらその球の回転、軌道、
はい、
全部数字で出るん で、 でそれを見せて、君はこの数字が非常に劣ってるから、この数字を上げるようにこうしましょうとか、
なるほど、データで分析をしていくと、データで
分析して一つ一つアドバイスをこうみんなと一緒にしていくっていう非常に科学的なやり方をやるんだそうです、はい、ただそれはあの頭で分かってるので、うん、それを踏まえた上でやっぱ反復練習をしないといけない、
はい、
でそこで要するに科学的なんだけども、最後はやっぱり根性っていうか、変な話なんだけど、やりきるっていうのがないといけな い、 っていう、やった昔みたいにただやみくもにやりきるんじゃなくて、科学的なデータに基づいて納得した上で、しかし反復練習しないといけないっていう、これも勉強になりましたね、
はい、
っていうのは野球の場合、ピッチャーがボールを投げてからキャッチャーミットに入るまで 0.4 秒なんですって、
はい、
大体平均すると、
で
そうすると、バット振るのに 0.2 秒かかるんだそうです。
はい、
ということは 0.2 秒で判断しなきゃいけない。
なるほど、
でそれはできないって言うんですよ。そんなもん 0.2 秒 で、 である程度ここへ来ると思って、それに合わせた振り方をするんだけど、
やっぱり感覚ですよね、体が覚えてるかどうかという、
そのためには反復練習しかないんですって。で1軍と2軍の選手の違いは練習量の違いだそうです。1軍の方が多いんだそうです。
1
軍に上がるような選手はその反復練習をものすごくする。
なるほど、地味な練習もこうコツコツやっぱり積み重ねてやっていくのが大事ということですよね。
そういうことですね。それで国分さん実は8回怪我してるんですね、
はい、
で1回なんか膝の骨を折って1年間リハビリしてたですよね、出れなかった時代があって、それでそれはまあ骨を折るんだけど、例えばあの左の腱を切ったとか、
はい、
首の骨がいびつになったとかっていうのは練習のしすぎなんですって。もう練習しすぎて耐えられなくて左の腱が切れる。でバッターってあの首横にするじゃないですか、前向いてないですけど、はいはい、横向いてピッチャーに向かう、それで振ってるから首の骨が異常に発達してそれを切り取らなきゃいけなかったとか、彼はそこまでやった、そういうことなんですって。いやなるほどなと、もう目から鱗のことがね、多かったですね。であとね、結局国保さん、その怪我から復活してるので、
はい、
大変だったですよねって、僕らファンとしてね、ずっと見てたし、怪我があって復活する、そのそこにこうもちろん迷宮帰りとか華々しい世界よりも、僕らはそういうのを乗り越えてこられた国保さん応援してたんですって言ったらね、いや最初はねやっぱりしょげたと、怪我して、なんで俺が怪我せなあかんの、で大体ねすごく調子のいい時に怪我するんですって。このままシーズン遅ればキャリアハイの成績残せるのに怪我して出れなくなる、でそれがね回数重ねていってリハビリしてまた復活すると、8回怪我してるんで8回復活してるってわけですよ。で復活した時のファンの方の声援とかがもうそう嬉しいし、
はい、
その8回のリハビリとか何十人何百人という人の世話になった、その一つ一つのプロセスがこう思い起こされてね、 もうすごいこう復活した時の喜びというか感謝というかっていうのがあるので、で彼はね、まあ、それは読書家でね、勉強家なんですよ、
はい、
これ栗山監督と全く一緒ですね。ものすごいたくさん本読んでおられて、いろんなもの言葉を探したり、先輩とかの言葉を大事にされる方なんだけど、まあ今思うとその怪我も必然だったと、
はい、
人生で全ては必然なんだと、そうなるべくしてなってるんで、っていうような、はい、ことをおっしゃってましたね。まあ、悟りじゃないけども、まあ、そんなもんやと、ともかく起きたことは必然なんやと、
はい、
でそれを乗り越えるんやっていうと、あとね、面白かったのはいわゆる PDCA サイクルってよく言いますね。 P はプラン、で Do、 やってみる、でそのやってみてそれをチェックする、 C、それからチェックしてダメだったらもう一回アクションを起こすっていう PDCA サイクルっていうのは、もうこれはビジネスでも使うんですね、
はい、
野球でもそうらしいんですね。でだからフォーム変えるとかね、バッティングフォーム変える、でできる選手はプランのところで悩まない、プランのところが6割ぐらいでドゥをやると、
は
あ、もう できない人は7割8割までプランを煮詰めていってやると、
はい、
で6割でやると絶対失敗するんだそうです、煮詰まってないから、
はい、
6割でドゥをして失敗してチェックするってことは早く失敗する、早く直せるっていうことなんやと、
はい、
だから失敗の数が多いほど修正が効く、早く失敗する、だから7割8割までプランしてるからダメだ、それではダメなんだ、失敗の数が少なくなる、それはねすごい言葉でね。
なるほど、たくさん失敗した方がいいんですね。
うん、それはね、私本当に、で私もまあこの番組の時々言いますけど、落選した経験が一番の宝なんですね、
はい、
2005年に衆議院選挙出て、まあ、落選するわけですけども、で4年間浪人、たまたま解散がなくてですね、普通にね、あんなんですけど、たまたまその時だけ4年間浪人するわけですけど、やっぱりその間に失敗したことで学ぶことってものすごくたくさんあるんです。だからこれも野村監督がねよく言う、勝ちに不思議の価値あれど、
はい、
負けに不思議の負けはなしってね、これ国久さんもその通りや言ってましたね、
な
んで勝ったんやろっていう試合はあるんだけど、負ける試合には必ず原因がある、
はい、
そういうことを失敗することでこう学んで、次のステージ行くっていうのをみんなでやるっていうことじゃないでしょうかと、はい、でチームは強くなっていくし、ここの選手も強くなっていくというようなことをおっしゃってましたですね、
はい、
面白いなと思ってですね。それから、まあ、一番あれだったのは謙虚ですよね。ああいう名選手 で、まあ、あれですじゃないですか、ワールドの、ね、WBC の日本の監督なんてましたけど、 すごく謙虚で、明るくて、くよくよしない、勉強になりました。皆さんもそういうことで、はいはい、チャレンジして失敗してやりましょうよ。はい、
そうですね、ありがとうございました。この番組は和歌山県の提供でお送りしました。番組では皆さんからのお便りや質問お待ちしています。宛先は郵便番号 640-8585 640-8585 県庁広報課みんなを笑顔に和歌山県政係、ファックスは 073-423-9500073-423-9500、メールの方は和歌山県の公式ホームページをご覧いただいてお送りください。みんなを笑顔に和歌山県政、周平さんありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた来週、お相手は宮脇早苗でした。